今日の聖書箇所は、新約聖書マタイの福音書7章1節から3節までです。では読みします。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。アメン。それでは今日は幸子さんが聖書箇所を選んでくださいましたけれども、罪と罰というタイトルで、今日はちょっとお話ししていただいて、で分かち合いをしたいと思います。お願いします。
みんなも知ってると思うけど、
すごいじゃん、
事件があったのね。はい、これざっと目を通してください。こっちが表、読める？
読めない、難しいな、俺も読めない。
で、裏面は生い立ちなので、それはいいです。
これ読んで思い出したのは、要するに新幹線の中で切りつけて全員殺そうとしてたんだよね、多分。
いや、そうじゃなくて、要は事件を起こして刑務所に行きたかったのね。それでヤングマン、セティングな新幹線、ブラストジュンね。で、he tried to kill the next to him, a young woman, lady. And she screamed and tried to run away. And there is another guy tried to stop him. Finally, this young guy, 怪我をさせるって、なんていうの
injury
to young lady.And that he killed that guy tried to stop him.、And
新幹線の中で。
新幹線の中でね。And the other day, はい、この辺言って、裁判が。
これ英語で順に説明するってこと？
裁判。裁判で、無期懲役。日本なんかアメリカだと、あれだよね、ライフセンテンスウィザードパラオールとかあるけど、日本はウィザードパラオールってないんで、ライフセンテンス、if he does good in the prison, he can get out ね。ジャッジがライフパラオールを通る日、and this young man and the killed other guy ね。He's happy and you know 万歳。
万歳だから
ね。He said three times 万歳万歳万歳。
He said he was not gonna appeal. He's gonna do 万歳 three times instead. He just wanted to go to jail.
Yeah.
万歳したんだ。
そこはなんか読んで思い出す。
So this was kind of なんかすごい大きなニュースになって、これだけ。この万歳参照したってことだけをね、取り上げるともうとんでもないやつ、なんで死刑にしないんだって。彼はその You want to stay in the whole life in the prison ね。 And the judge said Okay, you can go to prison for your life. And he was happy.
元が死んだ。
それはおかしいじゃん。死んだ人はさ、助けようと思って、他の人を助けようと思って入って、それで刺されて、めった打ちに刺されて死んでしまって、でこの人は、このヤンガイはプリズンに行きたいがためにそれをやって、命を奪って、でプリズンに行けることになって喜んでるって、おかしいじゃん、すごくおかしいじゃん。ね、ですごく日本の社会でもすごく大きなニュースになって、とんでもないって、こんなやつは死刑だ死刑だってこう動きがあったんで、ね、なんだけど裏側に彼のその生い立ちをね調べたジャーナリストがいて、要は彼はアスペルガー症候群だったらしいね。で5歳の時に幼稚園で先生からアスペルガーの疑いがあるって言われたにもかかわらず、両親は何もしなかったのね。で、あとなんかそういう 子供だからすごい扱いにくかったと思うんだよね。だからテイクケアしてもらえないで、なんかほったらかしにされてたのね。ほんでなんかすごい引きこもりになって、家の中にこもってゲームとかね、インターネットばっかりしていて、ですごくいろんな問題があって、中学校も不登校になって、よくある話なんだけどね。んでお母さんがその NPO に勤めていて、その NPO っていうのが社会に適応できない人を預かって、なんか共同生活をさせるっていう施設だったんだって。で結局ね、そこに中学生の時に彼は入って入所して、そこから中学校、定時制高校、職業訓練校に通って、ちゃんとすごい電気技師かなんかの資格もね取ったんだよね。で特に問題なく、で会社に就職して一人暮らし始めて、勤務先の社員はねすごく理解力が高く、仕事は優秀でね、人間関係も特に問題はなかったって、すごいたくさん資格を持って、いい仕事していたっていう話も出てきたわけなんだけども、なんか配置が変わって、最初にいたところから違う工場に配置されたら、そこでいじめにあって1ヶ月でも辞めちゃったのね。でそれから施設も出て、彼だけ可愛がってくれた母方のおばあちゃんのところに行って、おばあちゃんの世話になって、でおばあちゃんの養子縁組をしたんだよね。でなんか落ち着いたように見えたんだけど、結局またおばあちゃんのところでも引きこもってネットとかゲームとかしていて、でその辺でね、なんかすごくね、彼はねものすごく悩んでたのね。すごいドフトエスキーとかいろんな書を読んで、で自分でノートにね書いてあって、これ括弧の中なんだけど、人の世は住みにくい、人の世は住みにくかろうが、人手なしの世はなお住みにくかろうって、ね、人の世から住みにくさを取り除いたのが死であり絵である。私の善とは死ぬか宗教に入るか気違いになるしかない。でこの辺で彼はなんかノートに口語訳聖書創世記っていうタイトルまで書いてるのね。でその中に何が書いてあったのか書いてないかまでは全然報道されてないのでわからないんだけれども、どこかで彼は聖書に出会ってるんだよね。ね、だけども行く場所がなくて、結局自殺するっつってロープを持っておばあちゃんの家を出て6ヶ月間ホームレスをして、で最後に長野県で公園脇のなんか小屋でしばらく落ち着いて生活してたんだけど、誰かが通報したんでおまわりが来て職務質問をしたわけだな。でもう君はここに住み着いちゃダメだって言われて、で立ち退きをさせられて、それでもうなんか行くとこがなくて、最終的にもうこれで刑務所に行くしかないって言って、新幹線に乗って刃物買って新幹線に乗ってこの事故を起こしたっていう背景が少し分かったのね。でなんかこの事件をニュースで読んだ時に、殺されちゃった人は要は正義のために自分の命を犠牲にしてしまったわけじゃないですか。すごい無念だと思うしね。でなんでそんな彼が殺されて刑務所に行くのを目的にしたこの若い青年が死刑にはならずに無期懲役に処せられて、なんかすごく私はものすごく考えたわけですわ。でそれでその後このね彼の生い立ちとかが分かって、彼もまたかわいそうだなって、ね、適正な何ていうのかな、治療っていうか、一時2ヶ月ぐらい病院にも入所してたんだよね。それは自分で入ったみたいで、自覚してたんだよね、自分このままじゃいけないって言ってね。 でだけども適正な治療とか適正な指導者とかね、なんかそういう人との出会いがなくって、多分こんな結果になってしまって、でまあ親も今すごい責められてる。なんかみんなが悲しいなって。で結局裁判制度で、日本は今あの裁判なん陪審制度みたいな、アメリカのちょっとあの導入して裁判員制度だ、あの事件によって振り分けるんだけれども、一般の人が裁判員になって有罪か無罪かっていうのをね、あの決めたりする制度があるんだけど、この時はどうなったんだっけ、裁判員制度だったんだっけ、
そこまでもうあったでしょ、この時はどうか知らないけど時期的にはもうあったよ、
あったあった。ほいであの死刑相当じゃないかって言ってたんだけど、でも要は量刑を決めるのは司法だから、それであの無期懲役になったんだよね、
うん、
そしたらその裁判員制度のそのものも今問われている。裁判をこうする一般の人はそれなりにみんなものすごい考えて考えて、うん、ね、あの結論出すのに結局それペロッとこう裏返されちゃうっていうかね、何やらなくたっていいんじゃないってことになって、うん、まあ、そういう問題もあるんだけども、今回はその若い人はそのやったことそのものはものすごく罪ね深いし反省もしていないけれども、要は殺したのが一人だし、あの強制の更生の可能性があるんじゃないかっていうので無期懲役になったんだけど、でその、ね、判決聞いて万歳三唱しちゃって、もうまたそれがひっくり返ったみたいな、うん、要は更生の余地が全くねえじゃんって、でこんなやつを一生刑務所の中で税金でご飯食べさせていくのかっていう今風潮なんだよね。やっぱり人が人間が人を裁くことの難しさっていうのをものすごく考えさせられた事件だったんですね。でまあ今日は、うん、ものすごくこれが私最近の頭の中で残ってたんで、今回あのなんか分かち合いつった時にこういうことがあった時、みんなはどうやって考えるのかなって思ったわけ。
はい、ありがとうございます。でも今日の聖書箇所からすると罪の重さ関係なく、誰か罪を犯した時にその人どうのこうの言う前に自分のことを詰め直せってことになるよね。うん、二日目なんだよ、うん、あの日本の報道がまずおかしいじゃん。日本の報道ってなんかこういう時はただ単に悪者としてしかやらないでしょ。必ず大抵の場合殺された方がいい人みたいに扱われちゃって、殺した方が悪いやつみたいな感じ。それがあの暴力を振るう中年男を殺した年寄りであってもね、そういう報道の仕方がなんか殺した方がまず、もちろん殺しちゃいけないんだけど、殺した方が悪いと決めつけた報道を日本の場合しちゃうんだけど、いじめに関してはいじめられた方が悪いような報道ばっかりして、いじめた子供の方にあまりフォーカスを置かないんだよね。そういうなんかすごい偏ってるなとか思うことあるけど、いつもなんか誰か犯罪するときに思う、犯罪を起こすときに思うのは、なんでそこまで行く羽目になったんかなとか思っちゃうね。もちろんさっきの年寄りが中年の子供を殺す例みたいに、その我慢ならなかった、暴力とか虐待とか受けたからもう殺すしかなかったってケースだったらまだ分かりやすい方だけど、こういうみたいなときにあのこういう生い立ちを聞いたらなるほど、まあそれで何あの正当化しちゃいけないんだけど、でもこういう生い立ち見たらなるほどとか思っちゃうんだよね。特にこの自閉症とか、まあ今アスペルガーも自閉症の中に組み込まれたのかな、カテゴライズ、今アスペルガーって言わないんだよ ね、自閉症なんだっけ、スペクトラムなんとかっていうんだよね今ね、うん、にしてもあと ADD とか ADHD ってどっちの違いがちょっと覚えてないけどまあいわゆる AD だよね。なんかそういう人たちとか日本の方が住みにくいと思うんだよね。村八分みたいな感じでみんなと同じように振る舞えないから、あいつ空気読めねえの一言で終わっちゃうし、変なやつって終わっちゃう、ね、もういじめられて当然の社会かなっていう残念なところあるから、すごいなんか残念としか思えないんだけど、 じゃあ裁判とかそのジュリーの人たちっていうのはもちろんそういう資料も渡されるんだろうね。わかんないんだけど、それとも犯罪の部分だけ見るのかな。
いや、その弁護側が、うん、あの裁判の過程でこういう
配慮を、ああ、そうかそうかそうか、うん、うん、で今度世間は親を責めるわな、幸子さん言ってたようにね、うん、そっか。まあでも悲しいかな、今昔、日本は昔からそうだけど、何にしてもちょっとのことでみんなで攻め上げるっていう文化になっちゃってるね、いろんな国が。誰かを攻めたいってみんな寄ってたかって、昔もそうだったろうけど、今ねネットとかのあれで余計になんかみんなで自分たちが基準作って、みんなでこういう時はこの人攻め上げましょうっていう社会になっちゃってるよね。アメリカがいいとは思わないけど、特に田舎の方はとりあえずジュリーでも、なんかアメリカってヒーローって好きじゃん。とりあえず自分が正義に立ったという価値観を好む人たちで、で多くの場合、まあニューヨークだとそれが見えにくいんだけど、多くの場合あのクリスチャンじゃなくても聖書の価値観ってどっかで植え付けられてるわけで、アメリカ人っていうのはね、特に田舎の方に行くと。ニューヨークはあんまりそれ見えないかもしれないけど、何らかの基準があるんだよね。日本ってあるよ、あるのかないのか分かんないとこあるじゃん。なんかこっちの場合多くの人たちがクリスチャンじゃない人たちもなんか聖書っぽいものが頭の中どういうねぼんやりとかもしんないけどあるのに、日本はどっからそういう基準持ってくるのかなっていう。ニトビ謎の武士道っていう本にも書いてあったけど、海外の人が日本人のその真面目さとか、あの人を尊重する部分とか、そういうの不思議があるっていうのは、宗教が強いものがないのになんでここまで日本人できるんだっていうとこから、あのね、あの武士道っていう本始まるんだけど、でも今の日本はもっとそういうのがもともとあったものが薄れてるから、怖いっちゃ怖いのにねって言ってる自分も、じゃあ日本を裁いてるのかな。自分も日本人だし、やっぱりアメリカ人で、アメリカで育ったわけじゃないから、そうなんていうの、変に周りに流されかけることは今でもあるわけでね、それも危険かなとかも。
ちょうどねこれを、うん、あのテーマにしようって思って、おとといかなんかテレビであの犯罪をけんなんか再現するドラマ仕立てのがあって、それをたまたま見てたんだな、うん、そしたらあのミシシッピだから なんだかあの辺で、とにかく田舎の方で白人の人が黒人の青年に殺されちゃったわけだ。その裁判をこう終わった時に、その家族を殺された女性が兄弟だったか、お母さんだったか、どっちだったかな、忘れたけど、とにかく悲しいわけよね、うん、なんだけども、その裁判に自分が出たことで、その殺人者にも家族がいる、その家族も来ていた、お母さんがいて子供がいて、それを見た時に自分はもう裁けない、でもうあとはもうそれこそね、彼女はあの教会に行くような人だったから、なんていうのか、なんつったのかな、もうあとは自分のフェイスにあの任せるっていうかね、もうジャッジはせずにあのできない、うん、って言って泣いてた。あ、これなんだなって、ちょうど今石田さんが言ってたアメリカの全員じゃないけれど、うん、特に田舎の方にはそういうものが根っこにあるんだなって、
うん、何をやっても今だから、そうなんだよね、人間同士で許し合うのもすごい難しいことやからね。でもそれを全部司法にまで持ってったら裁判成り立たないからね、うん、難しいといえば難しい。何か他の方何かありますか。多分ほとんど聞いてないんじゃないかなと思う、今日は。
聞いてる聞いてる
聞いてるの何かありますか他に。
難しいよね、なんか私たちが何もできるというわけでもないけど、やっぱりあの世間というか周りが こう動いてるから、その動きでこういうことになったっていうのもで、ね、なんかできるんだけど、うんうんうん、結局その原点に戻ったら最初、ね、もこうしてればこういうことにならなかったっていうのを言えるけど、実際にその環境もそうだし育て方もそうだし、私たちが何もできないんだけど、でもやっぱりこう聞くとやっぱりね、両サイドでこうなったってことはすごいなんていうの、悲しいことだし、なんかね、あのまあ彼があの刑務所に入ってもこれからどうね、その日本と、まあ、アメリカのやり方も違うだとね、あのその中でも多分生活的に、ね、どうなのか分かんないけど、日本の刑務所とかこっちの刑務所とかとやっぱりね違うから、なんかアメリカの場合もっといろいろね、そのそういう人のためのとか何か働いたりとか、まあ、いろんなことあるんだけど、日本は最終的に実際その入ったらどうなるのか私も全然知らないんだけど、でもやっぱりこのなんかねお話とかこう読んでると、本当にこれで良かったじゃない、いやこれで本当に彼はそのはね、あの刑務所に入りたいってで万歳って言ってるけど、最終的にで入って、はい、ただ住むところがあるだけで、それで彼の目的はそれで果たせたのだろうかと、これからそう今そうだ万歳をしてるけど、これからどうなるのかで、やっぱりその彼がやったことに対して周りの世間もすごいいろんなことが起こってるし、彼がそれを分かってるのか、なんかそういういろ、私はそういうことをいろいろ考えてしまう、だから本当に難しい、両サイドにの立場でもすごい難しいことだね。攻めては攻めても攻められるけど、最終的にやったことは戻せないから、それをね、どうやって、でその多分これも多分いつかまたみんな忘れちゃって 何もないじゃないけど、それをあの日本の場合参考とかしないのかな、こういうことがありました、だから何かもっと何かをね、
うん、
あのしないといけないというか、なんかそういうのの
何かがあったからこれからどうしましょうっていうのは、
うん、
あ日本で、
うん、
あの場合によってはそのこういうケースでこういうジャッジがこういうね、うん、判断下したからって、それがプレセデンスとか前例みたいになることはあるみたいやけど、ただこういう問題があったからこういうふうに取り組みましょうってみんな口では言うけど、本当に取り組めてるのかどうか分かんない、それは住んでねえからな、ただその効果がちゃんと出とるかどうかも分からんし、相変わらず自殺者多いわけだし、だから自分の今の話聞いて思ったけど、やっぱり自分の居場所がないと感じる人が多すぎるわけね。あの年寄りだって時々あの介護がどうのこうのとか施設に入れられるとかそういうのでわざと犯罪を起こして刑務所に行く人たちも結構いるらしいんよ。要するにその家族がいてもなんていうか自分が浮いた存在になるとか、身寄りがないから一人になるとか、行くとこないから刑務所入るっていうのは日本でもこれは極端なケースだけどな、結構増えてるっていうのは聞くけど、結局その人の居場所があるかどうかっていう話なんやなと思う。
で、かえってこういうのを聞いて、ああなんだこういうことをできる、そのいい意味、なんか悪い意味で、ああこういう人は、この人はこういう、あ居場所がないからこうしたんだ、そしたらやっぱり日本もそういう社会、いろんなやっぱりそういうあの人がたくさんいるじゃん、なんかいろんな、そのあの自殺する増えてるし、
うん、
そしたら、
うん、
もしかしたら他の人がそういうことを考え始めたらもっと大変なことじゃん、
うんうん、とんでもない犯罪たくさんあるじゃん、もうすでに、うん、
だからそれをだから、うん、何か、ね、変わらないと、
社会の根本的なところはそうじゃないから、日本の場合はアメリカよりは難しいと思うわけね、うん、周りと同じでないといけない、
うん、
アスペルガーっていうのは要するにうちの教会だけ取っても正式にアスペルガーって診断された人今まで何人もあったわけよ、ね、で中には後になって診断されて、それまでなんか変なこと言うし変なことする人やなってこっちが思っとってね、後になってから診断されたって聞いた、そういうことなんだっていう場合もあるし、あと 別の人は実は自分もなんですね。自分からやってきてくれたこともあったわけ。あ、なるほどって、そうは思わなかったけどそういうことかっていうのが、でもそういうふうに見たら、あ、なるほど、こういうところにそういう症状出てるのかなとか思って見れるけど、それ知らなかったらね、本人に対してあんた遊べるからちゃんと言えないし、うん、もちろん診断してもらった方がいいかなと思う人もいたけどね、うん、だってよくわかんないんだからね、可能性十分あるわけだから、いや、本当おそらく私はそうだと思ってる。だからその学校上に上がると上がるごとに、そういう理由でいじめられる可能性が唯一自分が心配なわけね。他はどうでもいい、学校の成績とか正直はどうでもいい元気に育ってくれる、だけどそういう部分もあるし、今までいろんな人見てて、でこれ読んだら、そら日本は辛いわとか思うよね。うん、ただそれをバックグラウンドどうのこうのって言ってもさ、なんか結局うちらが解決するわけじゃないんだけど、でもこういう話になるときに、うちらがじゃあ何考えるかって言ったら、じゃあ殺された人の家族だとして、で殺した人のこういうバックグラウンドを理解したときに、あの許してあげれるかどうかっていう、そういう話じゃない多分、うん、自分らに当てはめて考えるとしたらよ、うん、それか自分らの身近な人間でこういう症状を持ってる人がいて、あのそういう人にどう対応するかって話じゃない、自分らにできることはよ、うん、答えはないからね。
まあこれはすごいちょっと深いあのことであって、まあある人の家族の話を聞いたんですけどもその長男がむちゃくちゃの人で、窓ガラスを割るわね、包丁は突きつけてくるわ、でその時に本当にその人は逃げた、あ、まあ兄弟がいて何人かで、これ最後にですね、そのもう本当に家族はもうなんかもう耐えきれないとか言ってました。で毎日そういうのが続いて、それはもう昭和の時代だから、もう他の人たちは全くなんていうか、そういう日本の社会って、まあ久さんもさっき言ったけど、隣の人がそういうことになってて恥ずかしいと思うわけですよね。で親とかが絶対にそういうことを言わない、なんていうかそういう病気だとは思わないと、まあ、言ってましたね。で最終的にはそのアメリカがいいか悪いか分かんないけども、アメリカの人が言ってくれて、で精神病院に入ったという話ことを聞いたんですけども、うん、やっぱなんていうか、この例えばこの最後のことですごく思ったんだけど、万歳を参照してね、これって普通の人だから見たらね気が狂って、こんなやつ死んでしまえと思うんだけども、本人って病気なんですよこれ、
うん、
だから本当何やってるか分かんないですよ本人も。例えばその人言ってましたけども、電車乗ってね、その人、そのまあ兄弟ですよね、その人があの電車乗った時に目の前の人たちね、その、まあ、患者ですよね、その張本人の人が、あいつら何俺の顔を見て笑ってるって言うわけですよ、その目前に座ってるね電車の中で。で今俺が考えてること全てあいつら分かってるとかっていうわけですよね、言ってました。ほんでそれってはっきり言ってさじのなりかねなかったかも分かんないですよ本当に、その人ようやくね、でもならなかったけども、だからあの すごくこれはね本当に万歳三唱したってね書いてて、他の方見たらね本当こいつらこんな狂ったやつ死んだ方がいいって思うんだけども、でもこの人は病気なんですよ。それはやっぱりね、本当にもちろん刺されて死んだ方はそれはもちろんもう気の毒ですよ。でもこの人も病気なんです。だから、まあ、そういう話を聞いて思い出しましたね。そういうこともあったと。やっぱりジーザスを知って自分を愛するように人も愛する、それははっきり言ってこういう人たちに病気の方々も愛を持って接する、ね、本当にその人のことを考えてあげる、それやっぱり、やっぱりジーザスが言ってたの、やっぱりその私が来たのはなんだっけ、健康な人を、なんかありましたね、
元気なやつだけ病人のために来たってやつ、
来たという、
うん、
まあ人間もそういうふうにジーザスがしたんだから私たちも考えなきゃいけない、そういうことと思いました。私は
この子が私の前途は死ぬか宗教に入るか気違いになるしかないって自分で書いてたじゃん、
うん、
これ読んだ時にあこの子がどっかで宮内ちゃんみたいな人に出会ってたらなとかって、うん、ね、思った。
今日はやめときますか、もう喋れない、はい、そういうね思いがあって、まあこういう人たちを含めていろんな人に接することができたらと思います。
日本にもそういうのができればいいね。アメリカでもやっぱりそういう、うん、ある刑務所の中でもそういうのがあるでしょ、そういう
ミニストリー
とか、
うん、カウンセリングみたいなのあるんだろうけど知らないんだよね、その刑務所の中でね、どこまで何があるかっていうのが。
死刑囚になると選べるんだよね、
うん
うん、死刑が宣告されると、うん、何年も日本の場合は死刑執行まで結構時間があるじゃん、かかるよね、うん、と毎日その死と向き合わなきゃいけないから、うん、キリスト教の人だったり、うん、なんか選べるみたい、うん、教会士っていうのかな、うんうん、1週間に一遍ぐらい来てその心の坊さんの時もあるし、なんかいるみたい、チャプレン。
だからそこがおかしいんだよね、死ぬと決まった人だけでしょ、
うん、
だったら変だよね、
うん
うん、はい、じゃあ幸子さん最後にお祈りお願いします。
はい、神様、12月最後の日曜日、ちょっと暗くてディープなテーマを持ってきてすいませんでした。ただ私たち一人一人が他の人の罪をどういうふうに受け止めるのか、それからどう向き合っていくのか、自分と他人との境をこう作るのではなくて、私たちもその罪人のそばに寄り添っていけるようになったら世界はもう少し穏やかになるのかなって思う今日この頃です。これから迎える新しい1年、少しでも平和が訪れますように私たちの心を、収めてください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名において捧げます。アーメン。